OK Now の谢谢 very much。皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK Now こと林田直之です。この番組は人の輪無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第4回目の今日も、感謝は心のエネルギー、インバウンドコツのコツ、アウェイの流儀という3部構成でお伝えいたします。ちょっと夜更かししながら、どうぞ最後までお付き合いください。OK Now のシェシェ Very Much は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献夢の種。
はい、改めまして皆さんこんばんは。OK Now こと林田直之です。第1部、感謝は心のエネルギーということで、ありがとうにまつわる話題を深掘りしてお伝えするコーナーから参ります。今日はですね、ちょっと父という月刊誌が実は手元にあります。父っていうのはちょっと皆さんあまり聞かれたことないかと思うんですけど、何々いたしますという、いたすという字に、知る、と書いて、父、という本の名前なんですけども、実はこれは、私の義理の兄が、私の起業に際してですね、これからの道しるべにと、1年間の定期購読をプレゼントしてくれました。この本の題名で父というのはですね、実践を通して本物の知恵を身につけるという意味があるそうです。そして内容ですね、有名無名ジャンルを問わず各界各分野で道を切り開いた方々の体験談の紹介で、あるいは人間力や仕事力を高める記事が掲載されているということで、40年間口コミを中心に広まってきているということなんです。私会社を立ち上げまして、人間力向上という、大きな理念があるんですけども、教育を通じて、教育とか研修を通じてですね、そういったことをお手伝いしたいということで、会社を立ち上げましたので、そのためにですね、義理の兄が、これから勉強やと思っていた僕に対してですね、送ってくれたと。非常にありがたい、本なんですけど。で、今日はね、その父の6月号、もう先月号ですね。6月号から、定期的に、送ってくるということで、読ませていただきました。で、そしたらですね、6月号に掲載されていた、川村武明さんという方の話が、出ていたので、ちょっとこれをね、今日は紹介してみたいと思います。川村さん実はですね、1967年徳島の生まれということで、今年が52歳、ということなんです。で、この方ですね、徳島生まれて京都で音楽活動されていたということなんですね。で、2001年34歳の時に、一人暮らしされてたらしいんですけども、脳梗塞で倒れられたということで、実は一人暮らしなので発見されるまでになんか48時間経ってたということで、かなり、もう経過してね、これ非常に危ない状態だったらしいんですけども、非常に重い後遺症が残ったということで、言語障害と、あと聴覚障害、そして、右手が麻痺、失語症ということで、この方音楽活動されてたということで、やっぱりギター弾いたり歌を歌ってたりされたんですけども、それが全くできなくなったということで、もうなんかもうすごい絶望の淵ということで、もう本当に何もかも失ったという状態で、非常に落ち込んでたらっしゃったということで、なんか景色がモノクロに、もう灰色、もう白黒モノクロになると ということで、死ぬことも意識していたということを、まあ、この記事の中でも書いていらっしゃいます。そしてですね、ところがリハビリに取り組むうちにですね、この日常の当たり前のことがどれほどありがたいことかということで、日常に感謝することが本当にもう大事ということに気がつかれたということで、こうおっしゃってます。幸せとはね、手に入れるものでも望むものでもなく気づくものだったということを、まあ、この時に思ったということですね。で、まあ、リハビリをしながらですね、まあ、それからですね、障害を、まあ、喜んで受け入れっていうふうに書いておられます。まあ、ありがとうと感謝することにしたそうです。まあ、とはいえですね、まあ、重い障害で、本当に本心からありがとうっていう気持ちには、まあ、多分慣れなかったんじゃないかなということで、でも、もう無理やりにでもですね、ありがとうということをひたすら言い続けられたというふうにおっしゃってます。で、感謝とはありがとうを発すること、ありがとうの言葉を言わなければ、まあ、感謝ではないと。で、苦しい時や無理やり、苦しい時にはですね、無理やりでもいいから、要はありがとうって言い続けるのが大事だということもおっしゃってます。そしてですね、ここからが、まあ、すごいと言いますか、すごい話なんですけども、北野武監督の花火っていう、まあ、有名な映画がね、昔あって、大杉蓮さんが演じた、刑事役の方、なんですけども、この方が、すべてを失った刑事が、車椅子で絵を描くシーンっていうのがあって、それを思い出したそうなんです。で、自分もですね、絵を描いてみたら、どうだろうと。ということで、まあ、自分すべてを失ったということで、まあ、スケッチブックとですね、筆を買ってきて、そして、書いてみたそうなんです。右手が不自由ということなんで、左手に筆を持って動かない右手を書いたということなんですね。そしたら、言葉はなかなか、まあ、出てこないのに、絵ならスラスラと描けたということなんですね。で、そこから、毎日毎日絵を描き続けて、そこにですね、もともと音楽をやられてて、歌、曲も作っておられたということなんで、その時の詩ですね、歌詞を添えたり、その時の思いを添えるようにしたということで、それが、まあ、作品としてどんどん溜まっていったと。で、それをですね、路上で売りたいと。まあ、ね、病に倒れたので、それでも、まあ、食べていかないといけないので、それを売って生活できるんではないかなとここで考えたそうなんですね。本当にもうどん底の中からの、立ち上がられたということで、京都の方なんでね、四条小橋、四条橋の隣のちょっと続きで、四条小橋で、その路上でね、その絵を売り始めたそうです。で、言語障害と聴覚障害があるので、お客様にありがとうっていうのは伝えられないので、それを説明するチラシを作って、もう路上に座ってですね、そこで売り始めたと。で、そしたらですね、その時に思われたのが、こうすることによって、その将来をですね、なんかこう、思い描かれたらしいんですよ。将来的にね、まあ、例えばマスコミに取り上げられたり、話題になって、個展も開けるようになるんじゃないかなということで、ここの路上で売り出したと。で、まあ、最初はね、本当にちょっとずつだったそうなんですけども、やっぱりマスコミにやっぱり取り上げられてきて、で、なんとですね、京都の高島屋の、従業員の方が、そこでね、売っておられるのを見てですね、そこからお声をかけて、で、個展を開かれたと。そこからがすごいんですよ。で、まあ、その個展もね、ずっと、高島屋さんの方でやられているということなんですけども、そこからがすごいです。このね、絵とこの詩をですね、そういう作品を作っていくだけでなくてですね、このそれまでの自分の体験をスライドを使って、伝える講演会をされているということで、これがすごいですよ。500回までは小学校、中学校、福祉施設は無料と。でね、それで全国を回られて、なんとその目標をですね、去年2018年11月に達成されたということで、もうなんかすごい話だなと思って、もうそれだけでもなんかもう感動するんですけども、本当にね、このなんでそこまでただでね、そこをやるんだということで、 自分がそのどん底まで落ち込んで、でも、まあ、こうやって、なんとかやってこれたということで、その感謝することの大切さを知るありがとう人間が一人でも多く増えればね、地球はもっと明るくなるはずだ。もうすごいですよね。もう本当に私もね、これに負けないようにちょっとね、大きな理念を掲げたいと思うんですけども、その一心でやり続けてこられたということなんです。で、この時、このね、雑誌のタイトルにもですね、すべてに感謝することで不可能を可能にしてきたね、この川村滝明さん、すごい方です。もしこの方、そうそう、ありがとうの奇跡っていう本も書かれてますので、もしご興味あられましたらですね、インターネットで、すぐ検索したらですね、すぐ出てきます。川村武明さん、山水編の川に村で、武は武士の部に明るいという字、川村武明さんの話題を今日はお伝えいたしました。
一言で言えば、人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
グランビズ。
人のは無限大、グランビズ。
はい、株式会社グランビズ、私の会社のコマーシャルを入れました。入れさせていただきました。インバウンドコツのコツ第2部ですね、ということで今日はお話します。今日のですね、実は PA さんがですね、先ほどのコマーシャルの一番最後に、人のは無限大、グランビズとおっしゃっていただいたひとみさんなんです、実はね。ありがとうございます。これでね、非常に、好評でですね、この、ナレーションというか、最後のですね、コメントが。で、これ実は YouTube にちょっと上げさせていただいてね、今、900回ぐらい、再生されてましてね、名前、かなり、イメージ先行型ということで、今、会社をやっております。グランビズではですね、国際コミュニケーション、ということで、インバウンドの販売サービスの研修等々やってます。で、このインバウンドコツのコツということは、ところでは、国際コミュニケーションを楽しむためのポイントを今日もお伝えいたします。で、今日はですね、外国人の接客に必要なことということで、つまり、接客業じゃない方、聞いておられる、もちろんたくさん聞いておられると思うんですけども、外国人と仲良くなるためのポイント、と言い換えてもいいかなと思いますので、今日はその話をですね、少しさせていただきます。常々研修の中でも申し上げてますが、これ5つございます。外国人の接客に必要なこと、あるいは仲良くなるポイントということで、1つ目がマインドです。つまり苦手意識であったり、恐怖症の払拭というところ、なかなかこれがね、最初の難関なんですよね。私も外国語喋れないからということで、ついつい避けてしまうというところもあります。そして二つ目が、コミュニケーションスキル。これは、言葉をの要は言語としての、ね、言葉を喋るというよりも、むしろ伝える力、表現力、言葉以外の部分での伝える力をつけていこうというところ。そして三つ目が、言葉に対する柔軟性ということで、会話を楽しむ。というのが大事ですね。ここでね、英語力を少し出てきますけども、この英語力といってもですね、中学生レベルの英語。これを、皆さん、中学校までは、間違いなく、英語の勉強されたと思うんですけども、その中学校レベルの、英語でね、十分伝えることができますよ、ということで、こういう、もう楽しみながら、柔軟にね、頭を切り替えてやっていくとすごくいいですよというところです。そして四つ目が、やはり習慣価値観を知る。相手の習慣であったり価値観。これがわからないから、なかなか、なんでこんな行動するんだろうとかね、眉を潜めたりするんですよね。で、それを、まず知ろうとすること。これが大事。そして五つ目が、想像力。これはですね、人間、誰しもですね、例えば、接客の中では買い物でね、来られるお客様に、 接客するんですけども、買い物の行動って日本人だろうがね、外国人だからそんなに変わらないんですよね。その行動を見ていたら、あ、この人何がしたいのか、なんか聞きたいのか、それともサイズをね、もうちょっと違うサイズを見たいのか、まあ色をね、もうちょっと違うのが見たいのかっていうのがなんとなくわかりますよね。これって日本人の接客の時と全く一緒なんですよ。やはりウォッチキャッチっていうのは大事で、この人が、このお客様が何を求めているか、というところ。あるいは、まあ街中でしたらね、例えば困ってる外国の方がいらっしゃったら、これ、あ、道に迷ってるんだなって見たらわかりますよね。地図を広げて、こう、うろうろキョロキョロされてたら。で、そこはね、想像力を働かして、あ、ちょっとね、お声かけてあげるっていうのもね、非常にまあ、親切であり、大事なことではないかなというふうに思いますね。で、この、まずね、マインドのところなんですけども、今5つは出ましたけど、マインド、まあ、苦手意識であったり、の恐怖症というところで言えば、一つはですね、EQ ということをね、前回ですね、ちょっとお話しさせていただいたんですけども、心の知能指数、って言われてて、やはりこのマインド、オープンマインドであったり、まあ、人の目を気にするって、特に日本人の方は、人の目を気にしてま、気にしすぎる傾向があって、例えば英語を間違えたらどうしようとかね、その間違えたところ、間違えたところを、例えば同僚とかね、隣の人に見られたらちょっと恥ずかしいとか、そういうのがね、先に出ちゃうと、なかなかこの、オープンマインドにはならないんですよね。なので、その辺のところの EQ を上げるっていうのが、必要かなと思います。で、まあ、その EQ を上げる方法っていろいろあるんですけども、これも前回お話しさせていただいたように、知らない人にね、声をかける練習をしましょうとかですね、挨拶をしましょうとか、ありがとうを必ず言いましょうとかですね、まあ、そういうところもあります。これはちょっと別の機会にまた詳しくお話しするとして、マインドの部分でですね、3つあります。これも研修の中でよくお話しさせていただくことが3つありまして、まず1つ目、ここは日本です。ね、皆さん日本で働いていらっしゃるわけなんで、なので、まず一言目はね、日本語で話しかけましょうということなんですね。まあ、外国の方もですね、日本に来て、まあ、英語で、もちろん、英語とか自分の国の言葉で喋ってくれたら嬉しいとは思うんですけども、でも、まあ、日本に来てるのは分かってるんですから、まず日本語でね、例えば、いらっしゃいませとか、こんにちはっていうのを声をかける。これ実はね、本当に非常に大事なところで、例えば、あ、外国の方だなと思って、最初から英語で話しかけたり、例えば中国語で話しかけたりするのは、非常にまあ、失礼とまではいかないですけども、時々ですね、外国人の方と思ってたら、日本人だったとかね、中国人の方だったと思ったら、韓国人の方だったとか、そういう間違いもあるんで、やっぱり日本のお店である以上はいらっしゃいませというお声掛けがまず大事だということだと思います。なので、ここは日本なので日本語で話しかける。これが一つ目。そして二つ目は相手も同じ人間です。こちらもね、言葉が通じないということで非常に不安で、たまらないと思うんですけども、これもね、ちょっとこう見方を変えると、言葉が通じない国に来ている外国の方も同じなんですよね。自分が、欲しいものが買えるだろうかとか、自分が食べたいものを食べられるかなっていうので、非常に不安だと思います。なので、やっぱり不安なもの同士っていうのは、しっかり向き合うしかないんですよね。同じ人間同士、しっかりと向き合うというのが、大事ということですね。そして、三つ目、これは、観光で来られているお客様は、外国のお客様は、これ日本が好きっていうことです。これもね、前々回かな、平和産業っていう話に時にしたと思うんですけども、今、3119万人、2018年度、1年間で、3000万人以上の方が日本で来られています。日本政府の観光局が発表してますけども、ちなみにですね、日本人が持ってるパスポート、有効なパスポート、要は期限切れじゃなくて、今、実際に外国に行けるパスポートっていうのは皆さんどれぐらいだと思いますかね。これね、外務省の旅券統計となってるんですけども、これも2018年の年末現在で2998万です。ですから、 日本人が有効なパスポートを持っている人が全員外国行くよりももっとたくさんの人が外国から日本に来られていると、こういう状況なんですね。そして、日本人、我々がもちろん外国へ行くときもそうなんですけども、どうやってその国を選ぶかっていうことを考えたときに、まず嫌いな国行かないですよね。嫌いな国行きますよね。真っ先に外すと思います。そして、友達が行ってよかったよとか、まあ、興味があって、風景が綺麗なとこだなとか、美味しいものがありそうだなとか、買い物もね、あ、いい買い物できそうだなっていう風な感じで選ぶと思うんですよね。で、今日本に来られている3000万人以上の方、観光で来られている方っていうのは、全く同じことだと思うんですよね。日本を旅行の行き先に選んだ。要は、日本に興味があって、日本が好きで来られているというようなところだと思うんです。なので、ここのところをですね、ちょっとスイッチを入れる。これが非常に大事なことで、まあ、先ほど言ったように、やっぱり習慣だったりね、価値観が違うんで、行動がね、少し、我々とはちょっと違う行動をされる方はたくさんいらっしゃいます。まあ、電車の中でもですね、ちょっと前を潜めたくなるようなことあるかもわかりませんけども、まあ、皆さんこれ日本が好きで来られてるんだなっていうのをですね、ちょっと心の中に思っておくとですね、なんか自分が非常にですね、心が広くなった人間になるような感じっていうところで、になります。なので、まあ、そういうことをね、ちょっと思っておくと、これが三つ目ですね、観光客、旅行者の方は日本が好きっていうことで、ここは日本なので日本語で話しかける。そして相手も同じ人間なので、言葉が通じない者同士しっかりと向き合う。そして、その外国の方は日本が好きで来られているっていうこの三つですね。これをね、まあ、頭の中に入れて、おくと、この外国人恐怖症っていうのがかなり少なくなるんじゃないかな、というふうに思っています。はい。ですから、まず一つ目のマインドのところはね、これで、このスイッチを入れるというところで、ぜひやってみてください。はい。ということで、インバウンドコツのコツ、今日は、外国人の接客に必要なこと、仲良くなるポイントをお伝えしました。はい、では今日の第3部、アウェイの流儀のコーナーに参ります。アウェイの流儀っていうのは私今実は本を書いておりまして、その執筆中の本のチラ見せと、まあもったいつけてるわけですけどちょっとね、今考えて、今書いてるところをですね、ちょっとちょっとずつ皆さんにお話ししようかなというふうに思っています。ですね、まあ、アウェイをで、アウェイっていうのを、まあ、見知らぬ土地、見知らぬ場所と見ると、非常にやっぱり不安が先立ちます。でも、これを新しい場所、新しい土地ということで、考えることで、これは希望が湧いてくるっていうふうなところが、まず一つ大きな流れという、まあ、そこにね、流れているところでございます。で、まあ、ホーム&アウェイのアウェイなんですけど、今日はね、まあ、ホームの、ことをちょっとね、お話ししようかなと思います。私は実は、長崎県の諫早というところで、生まれて育ちました。で、ちなみに、幼稚園は諫早幼稚園。小学校、諫早小学校。で、諫早中学校。で、諫早高校と。まあ、諫早のエリートコースとでも言われてますけどね。すいません、冗談です。要は、普通校はね、一つしかないんですよ。公立の普通校は一つしかないので、まあ、私が住んでたところが、非常にこの幼稚園から高校まで全部近いところで、通学時間もね、一番遠いのが中学校だったんですけど、まあ、20分ぐらいですね、歩いて。なので、まあ、バス、中にはね、高校の時は、電車だったり、バスだったりでね、通っていた友達いたんですけども、私は、高校は歩いて10分ぐらいのところというところで、非常に、まあ、学校に行くには恵まれた、環境でね、育ってきました。ですからもう本当に、ずっとホーム で、この高校18歳まで、過ごしました。で、4人兄弟の私末っ子です。上に兄が1人、姉が2人で私ということで、実は家が電気屋やってまして、父親がちょっと病気がちで、まあ、入院してましたので、母親が一人でね、お店切り盛りしてまして、非常に多忙でした。でもまあ兄弟がね、4人兄弟なんで非常にまあ遊んでもらって、例えばもう夜もですね、一番上の兄貴がちょっとお好み焼き作るぞっていうことで、夜中にですね、お好み焼きを焼いてもらったりとかね、それを食べたり、また寝たりとか。まあそういうまあ幼少時代といいますか、過ごして、まあ高校まで過ごしてます。で、そしてですね、そこから初めてアウェイに出るんですが、京都の同志社大学というところに進学します。これがね、初めてのアウェイなんですよね、実は。で、まあ、国立大学をちょっと、まあ、落ちまして、私学ということで、同志社大学。まあ、京都にもですね、実はちょっと憧れがあったりして、何の憧れかっつったら、諫早高校の先輩で、アマチュアのフォークソングを歌ってる原田圭一郎さんという方がいらっしゃったんですが、その方がね、京都で、通ってて、その、京都に通っておられて、京都のことが結構その歌の中で出てきたんですね。なので、ちょっとその京都への憧れみたいなのもあって、まあ同志社行こうということで、同志社に進学しました。で、先ほど言ったように、バスもあまり乗らない、電車とか当時 JR なんで、うち多分 G0 の汽車だったと思うんですけども、にも乗らないの、そういう田舎者がですね、いきなりの京都に来て、何が困ったかって言ったら、まずですね、まあ、電車の乗り方はもちろんわかります。買ってね、乗ったらいいんですけど、一番最初にびっくりしたのが、大阪に行った時なんですけど、梅田と大阪の区別がつかない。これは、本当にね、関東地区の方、もし聞かれてたら、ご説明しますとですね、梅田っていうのが、私鉄、阪急、阪神、は梅田で JR は大阪っていうんですよ。で場所一緒なんですね、乗り換え、まあもちろん歩くのにちょっと5、6分かかるんですけども、それが同じ場所なのに梅田と大阪ってこれ全く区別つかなくてもうね、大阪行きたいんだけどつって、もうJR 当時まだ国鉄だったと思うんですけど、しかないって思ってたんで、当時岩倉っていう北の方に住んでたんですけど、わざわざ京都駅まで行って、まあ、大阪に行ったという経験もあります。でその後なんだ梅田と大阪一緒じゃんということで、まあ、一緒じゃんとは言いませんよ、九州の田舎もんなんで一緒じゃなかねって言って、今度ね阪急電車乗ったんですよ。そしたら阪急って普通と準急と特急があるんですけど、まあ、九州の田舎者です、特急に乗ると特急料金が取られると思ってたんですね。なので特急は全部やり過ごしてました。である時友達に何で乗らんのって言われて、いやいや特急料金払うんやろって言ったら、いらんよということでね、まあまあそういうなんか要はその乗り方がわからん、これって多分ね、もしかしたら今外国人の人が来た、あるいはまあ東京からね、東京とか他の地区から来られた方、まだ一緒のことかなと思いますね。だからこの辺はなんかもうちょっとなんとかこう分かりやすくなる方法ないかなっていうのも いつも思ってます。で、梅田の話で言えば、今大丸にもね、梅田大丸とあるんですけど、例えば大丸梅田大阪駅店みたいな、そういうね表示の仕方するとすごく分かりやすいかなと思ったりしております。あら、もうこんな時間ということですいません。あっという間のね、30分というところでございます。そろそろお別れの時間でございます。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか？今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。